方のお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたい。今月もですね、倉敷歯科医師会からお越しいただきました。今月は倉敷歯科医師会から馬越道隆先生にお越しいただいております。先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
初登場。
はい。
あ、そうです。
初めてなのでちょっとものすごく緊張しています。
いや、そんな感じは全くしないんですけれどもいろんなお話を、ね、聞かせていただきたいなと思うんですが、今日は馬越先生どんなお話でしょうか。
はい、今日はもともとですね、はい、口腔がんのについてですね、ちょっと話をさせてもらおうかなと思います。もともと大学病院の方でですね、口腔外科をしていました。
はい、
まあ、歯を抜いたり親知らずを抜いたりとかですね、
はい、
骨折の手術をしたりとかですね、
はい、
まあ、口腔がんの手術、うん、まあ、そういったことをですね、携わっていたので、まあ、普通の歯科医院の先生よりも口腔がん治療に携わっていたので、
はい、
まあ、今回ですね、口腔がんについて話ができたらなと思います。
はい、口腔がんなんですけれども、なかなかこのがんの検診で口腔がんを検診するっていうイメージが僕の中でないんですけれども。
そうですね、なかなか口腔がんの検診っていうイメージはないと思いますね。
うんうん、
一般的にはですね、はい、他のがんですね、
はい、
胃とか肺とか大腸がんとか乳がんとか子宮頸がんというのは人間ドックというふうな方でですね、はい、うん、がん検診ができるんですけれども、歯医者さん、口腔がんの方はですね、はい、なかなかがん検診というものが今まだ認知されていません、
うん、
で大体はですね、うん、一般の歯医者さんとか、
うん、
そういったところに行ってですね、うん、まあ、口の中を見てもらって指摘されることが、うん、まあ、多いかなというふうに思います。
うんうん、どれぐらいの方が、まあ、他のがんと比較するわけにはいかないんでしょうけど、口腔がんはどれぐらいの方が毎年発見されるんですか。
口腔がんはですね、うん、結構少ないんですね。年間に7000人から8000人程度と言われています。だいたい10万人に1人とか2人程度って言われているんですけど、
は
い、
うん、
全体のがんの中では、はい、まあ、口腔がんは約 1% 程度というふうに言われていて、非常に少ないんですね。
うんうん、
ただ年々増加傾向にあります。
うん、
これは、まあ、高齢化の影響もあるというふうに言われていてですね、はい、まあ、寿命が長くなることによって、うん、まあ、がん化するリスクというのが非常に高くなってくるわけで、
はい、
まあ、口腔がんの方もですね、少しずつ増えてきているというふうなことですね。
うんうん、で発見される時っていうのは、でもとはいえ一応この検査をして発見ということなんですか。口腔がん、
口腔がんはですね、うん、大体がですね、まあ、本人が自覚されることも結構多いんですね。まあ、痛みとか、結構ちょっとその進行が進んだ場合ですね、
はい、
で歯医者さんに行ってですね、まあ、ちょっと白くなってたりとかですね、
うんう
ん、
はい、
なんかちょっとこの辺赤くなっているということで紹介されてですね、はい、がんが見つかることもありますね。
うん、まだまだ知らないことだらけなんですが、口腔がんがじゃあ例えば見つかりまして、まあ、段階にもよるんでしょうけれども、手術でじゃあそれを取り除くというイメージ。
そうですね、大体は口腔がんは、まあ、口腔がんってですね、まあ、いろんな種類があるんですけど、
ええ、
ほとんどの口腔がんがですね、扁平上皮がんって言われるようながんが多いんですね。
まあ、
扁平上皮がんと言われる、はい、でそのタイプのがんはですね、うん、ほとんどの、場合がですね、手術が第一選択になると思います。
うん、
まあ、他にもですね、放射線治療とか、うん、化学療法といってですね、うん、まあ、お薬でのがんを殺すような、
うん、
治療もあるんですけど、
うん、
まあ、第一選択はですね、うん、まあ、切ってですね、取る、うん、というようなことが多いかなと思います。
先生、どこら辺ですか。
扁平上皮、
ね、ラジオ聞いてる人分かんない。
これ
ここら辺、
扁平上皮っていうのはね、粘膜のことなんですよ。粘膜の
場所じゃないの。
場所じゃないんですね。
あ、そうですか。
舌がんとかですね、
はいはい、そうそうそう、
歯茎のがんとかもあるんですけど、
う
んうん、その種類がですね、
はい、
扁平上皮って言われるような、
そういうことなんですか。
上皮細胞からできてるがんなんですね。
あ、
その歯茎の粘膜とかですね、はいはいはい、ベロの粘膜っていうのは、
うん、
専門用語でちょっとこれ難しいんですけど、
うんうん、
ジュースを扁平上皮って言われる上皮からできていて、
はい、
その上皮が、うん、悪さを起こしてですね、がん化していく、がんになっていく。でそれを、まあ、扁平上皮がんと言われる、まあ、今だから舌がんとかいうふうないろんながんがあるんですけど、
はい、
まあ、その病理学顕微鏡で見たときに、
うんうん、
扁平上皮から由来しているがんが ほとんどなんです。 80% ぐらいが扁平上皮がんで、他にもあるんですね。唾液腺由来のがん、はい、唾液腺がん、
はい、
あの口の中に唾液腺って組織があるんですけど、まあ、顎下腺とか耳下腺とかもありますし、他にもね、ちっちゃい唾液腺って言われる唾液腺があってですね、はい、そこからがんができてきたりするような、まあ、ちょっとそれ難しいんで、唾液腺がんとかあったり、肉腫とか呼ばれるものもあったりですね、あと悪性黒色腫っていう言われてですね、これちょっとほくろががん化する、ほくろみたいなものががん化したりとか、いろんな種類のがんがあるんですけど、口腔がんのほとんどがですね、扁平上皮がんと呼ばれるがん、ほとんどがもう8割ぐらいが扁平上皮がんなので、大抵が、扁平上皮がんです。
いやいや、聞いてよかった。ずっとあの口の中の上を今ベロベロベロここかなと思ってそういうことじゃなかったという
そうなんです。
これ例えばあの国によってここ多いよとかってあるんですか。まあ、日本で今その7000、
ね、あるんですね。
あるんだ。
あの日本はまあ 1% ぐらいなんですけど、
あ、そうです、はい、
あのインドを中心とする南アジアとかですね、はいはい、東南アジアでは全体のがんの中で 30% 程度と高頻度に発生します。
すごい割合ですね。
これあの日本では 1% なんですけど、うんうん、そのインドとか東南アジアではですね、紙タバコを噛まれるんですね。その影響でですね、その粘膜、その、粘膜にすごい刺激が伝わるんですね。で、うんうん、長い期間あのずっとやってるとですね、はい、やってるあの粘膜の細胞がですね、どんどんどんどんおかしくなってきて、はい、がんになってくるというふうに考えられて、非常にねがんが多いんですね。
じゃあこれ例えば、まあ、いわゆるヘビースモーカーとかっていう方はそういう確率は
高くなるんですね。
高くなる。
ヘビースモーカーとヘビードリンカーですね。
ドリンカーも
やっぱり口腔がん患者さんの多くはヘビースモーカーとヘビードリンカーです。まあ、やっぱり生活習慣が、ね、非常に関係していると言われていますね、うんうん、そしてもその刺激を長期間とか長時間与え続けるとがん化しやすいというふうに言われています。で、口腔がんになっているような方はですね、うん、他にもがんができている可能性があるんですね、
う
ん、
そういう可能性もある。
そのタバコとかですね、うん、お酒っていうのはやっぱり胃とか食道とか通じますから、うんまあ、肺とかにもその他のがんがですね、うんうんうん、できやすいというふうなデータもあります、うんうんうん、なので、まあ、できたらタバコとですねお酒は少し控えめにというふうなことですかね、う
ん
は
い、まあ、何事も過ぎることはよくないと
ほどほどが
先生も飲まれるのは飲まれるんですか。
飲むんですけど、まあ、あんまり仕事をやってる時はもう飲まないようにしていますね、
う
ん、
そうですよね
飲まないようにしてます。
なるほどなるほど。あとはどうですか、口腔がんって、まあ、なかなか知ってることと知らないことまだまだあるんですけれども、
はい、
うん、
まあ、口腔がんの他の原因はですね、
はい、
まあ、だいたいヘビースモーカーとヘビードリンカーが多いんですけど、他にも慢性の刺激で、がんができたりすることが稀にありますね。例えば、はい、ほっぺたを噛む癖があったりとかですね、
そういうこと、
入れ歯がちょっと合わなくて擦れたりとかですね、はいはい、かぶせ物が尖っててベロにこうちょっと当たってですね、うんうん、その刺激で、ちょっとですね粘膜の細胞がですねがん化することがあるので、うん、そういった時はですね、うん、歯科医院で調整してもらう方がいいかなと思います、う
ん、まあ、その痛みとかがあれば分かるんですけど、じゃあ全く分からない時、もしかしたら口腔がんじゃないのかなって自分で思う瞬間ってのはどういうことがあればそういう感じ。
あの、ね、自覚症状がやっぱりないんですよ、はあ、基本的に ね、 あのないんですね。なのでやっぱりねそれはあの定期的にですね歯科医院に通うことが大事かなと思います、はい、で、まあ、歯科医院でもですねなかなかその全体を見るって難しいんですね、はい、どうしても衛生士さんとか、はい、まあ、歯科医院もですけどね、どうしても歯の治療とかですね、歯茎の治療に集中してしまうので。
そうですよ ね、
そうあのね意外にわからないんですよ。なのでちょっと一言言ってもらって、先生なんかできてませんかとか言ってもらえるとですね、全体をくまなくチェックするので、あのどうしてもね治療に集中してしまうとなかなかそこしか見えなくなってしまうので、まあそういったことを言ってもらえればですね必ずチェックしますし、まあそういったことをね気をつけてはいますけどね。
あとその口内炎がずっと続くとあれとか言いますよね。そうかもしれない。
そうですね、口内炎というのは基本的には治ってくるんですね、うん、まあ、難治性の口内炎と言われてですね、なかなか治りづらい口内炎の方もいるんですけど、口内炎というのは基本的には治ってくるんで、うん、2,3 週間ぐらいしたらですね、ただがんはですね治らないんですね。必ず治りません、まあ、あの変な水を飲んだりとかですね、はい、壺を買ったりして治るっていうことも聞いたことはあるんですけど、ああす、ね、基本的にはね治らない。
がん治らない。
治らないので、
はい、
なのでやっぱりちょっと経過を見てですね、もう治らないようであればですね、はい、一度ですね歯科医院に受診してもらって、まあ、見てもらう。で、 確定診断というのはなかなか歯科医院ではできないんですね、はい、確定診断というのはですね、うん、組織を取ってですね、はい、顕微鏡で覗いて、その細胞を見ないと何とも判断できないんですけど、はい、ある程度ですね、がんに見慣れた歯科医院では、僕ある程度見慣れてるんですけど、ある程度がんの、顔つきというのが分かるんですね、口内炎とですね、がん、これ微妙な違いがあるんですね、ちょっと分かりづらい時もあるんですけど、ある程度おかしいなと思えばですね、専門医院に、紹介をしたりとかする、しますから、なので気になることがあればですね、ぜひ歯科医院にですね、受診していただきたいなと思います。
で、治療とすればおっしゃったように外科的な治療があったり、あとは放射線もあるのかな。
放射線もありますね。放射線治療とか化学治療、化学療法といってですね、治療することが多いです。で、初期のがんっていうのはですね、結構もう切ったら治ることがかなり多いんですね。
あ、そうなんだ。
で、がん研有明病院っていう結構有名な病院があるんですね、これはですね、東京の方にある病院でですね、中村勘三郎さんとかですね、桑田佳祐さんとかが手術を受けたような大きな病院でですね、がんの結構有名なところなんですけど、そこで舌がんの生存率っていうのを、出してるんですけど、これ舌がんでいろんながんが含まれてるんですけどね、5年生存率だとですね、ステージ1で 90% ぐらいあるんですね、ステージ2で 80% と、ステージ3でですね 65%、 ステージ4でですね 45% でですね、結構治るんですよ、口腔がんっていうのは、意外に治る病気でですね、例えばですね、膵臓がんで手術できた方、これ手術できた人でもですね、5年生存率は 10% から 30% 程度ですね。全然その場所によって違うんですね、部位によって、で、口腔がんの特に扁平上皮がんと言われるようながんはですね、比較的治りやすいがんなんですね、なので恐れる必要はないかなと思うんですね、ただがんの進行がですね、進行していくとですね、やっぱり手術に対して結構大きく切り取らないといけないので、かなりですね、やっぱり障害、機能障害というのが術後出てきます。例えば喋れなくなったりとかですね、飲み込みが悪くなってきたりとか、ちょっとやっぱり 見た目がですね、ちょっと悪くなったりとかすることがあるので、なるべくですね、早期発見、早期治療ですね、が望ましいというふうに考えています。
なるほど。じゃあ早期発見早期治療で皆さんもね、こう心得ておいていただきたいんですけれども、歯科医師会とすればじゃあこういったがんに対して、いわゆる口腔がんに対しても皆さんは日々、
そうですね、一応岡山県の歯科医師会に今度なるんですけれども、口腔がん検診の研修会などを行っていますね、岡山大学 の口腔外科の教授の先生がですね、そのがんの、どういったものかというのをですね、会員に対してですね、ちゃんとレクチャーをしてですね、一人一人がですね、口腔がんを鑑別できる目をですね、養っていけるようにですね、日々、勉強しています、不安などがあればですね、ぜひですね、歯科医院でですね、相談をしてみてください。
そうですね、ぜひ相談をしていただけたらなという気がしております。さあ、今日のこの時間ですけれども、口腔がんということで倉敷歯科医師会から馬越道隆先生にお越しいただいてお話を伺いました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。